それから年に1回のお盆に、子供たち孫たちがみんな田舎の家に集まってね供養してくれるということは、亡くなった方のことをそれだけ忍んでくれるわけですから、その分だけ徳があったんですね。徳のない人だったらもう死んでくれてさっぱりしたっていうなら誰も集まってこなくなりますね。そういうふうに集まってくれて亡くなった方のことをお話ししてくれる、みんなで忍んでくれるということは、少しでもそれだけでも徳があったことですね。その徳の部分がやはり来世地獄で苦しんでいる人の苦しみを和らげるんですね。和らげることができる。お彼岸でもまあそれが同じことですね。そういう部分があるわけですね。だから供養してもらえる人っていうのは少なくとも生前少しは徳があったわけですね。全くしてもらえないような人っていうのはそれはひどい生き方をしてたわけなんですね。でその分であの世行って、まあ昔風に言うならば地獄に行っているその地獄の契機を閻魔様が決めることになるんでしょうけれども、それについてもお前を慕ってる人が下界にだいぶいるようだなと、お前のことを惜しんでる人がだいぶいるようだなと、いい人だったとみんな言ってるよと、いい人だったねという声が聞こえてくると、ちょっと借金が一つチャリンチャリンとこう帳消しになっていく、それはありますね。それを説明しますと、例えば生きている皆さんでもそうですけども、自分は悪い生き方してたなと思ってがっかりして、もう失敗だらけ挫折だらけの人生だなと思って真っ黒けになってても、久しぶりに会った小学時代の友達、中学生時代の友達に会ったら、あなた小学校の時はあんなことしてあれをみんな喜んでたんだよとかね、実は中学校の時あなたがああいうことをしたのを先生がものすごく褒めてたんだよという話を聞くと、真っ暗だったの急に元気になりますね。おそんなことがあったか、自分もそんないいことしたことがあったか、そんな美しい少年時代があったのかと思うと急にパッと元気になりますね。そうでしょ、うん、出世はもうできないし、もう給料は下がってるし、離婚はされるし、子供は出来が悪いしと、もう悩んでばっかりで、もう最悪の人生と思ってたのに、実はあんたはそういういいことがあったんだよと昔の友達に言われたしたら喜びますね。元気になるでしょやっぱりね。それと同じようなことがやはりこの供養にもあるわけですね。だから地獄行ってる人は暗く悲しく、もう辛い人生で、もういいこと何もなし、もうせめて生きてる人に取り付いて苦しめてやろうかと思うぐらいが最後の楽しみになってるんですけども、そういう時にいやあなたも生前こういいことされたんですよっていうことをこう思ってくれますと、ポッとやはり光が出る、地球が明るくなるんですね。そしてああそういう生き方が良かったんだ、感謝されてるんだなと思いますと、自分にもいいところがあるということを知りますと、それがきっかけになってね、元気が出てきて、また反省するだけのゆとりが出てくることもあるんですね。生命災難われてるんですから、ちょうど外科医かなんか入って麻酔なしで体切られたり注射打たれたりしてるんで、そんな苦しみやってるわけですから、これをやはりこの苦しみをなくすのは大変なことなんですね。そういうふうに感謝の心がありますと苦しみが和らぐということになってきますね。